皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は日本にも広がる下克上です。下克上というのはですね、下がまあ上を克するということで、まあ、社会のいろんな変動期、転換期に実力を持った人が上にこう登っていくプロセスなんですね。で、豊臣秀吉なんか一番わかりやすい例ですが、まあ、古事記で生まれるわけですね。生まれた時は古事記で、そして死ぬ時は関白。まあ、民の会議としては一番高い関白目上り詰めるわけですね。古事記で生まれて、で、関白で死んだと。まあ、その日本のこう階級みたいなものを一番下から一番上まで駆け上がったのが豊臣秀吉ということになりますね。実はそれは本当にですね、そういう人が必要とされていた時代だったってことだと思うんですね。それはただ単にですね、その、運が良くて戦いが強くて勝ったっていうんではなくて、むしろその体制の中で、信長の体制の中で彼は引き上げられていくわけですよね。やっぱりそれは実力があったからっていうことでありまして、逆に実力が必要とされていたから、彼は重用されて、そしてやがて関白までなっていったんだということだと思うんですね。今なんか逆にですね、やる人能力のある人がいると、邪魔だということで、どの組織も結構追い出しちゃうでしょ。だからこれが言ってみれば、実力重視の正反対の組織なんですね。だからそれはもう行き詰まるのは当然ですよ。行き詰まるのは当然で。で、だからその次っていうのは、このまた今の正反対で、実力ある人がいないと何も始まらないと。だからまあそのまま消えちゃうものもあるわけですよね。結局その、まあ、戦国時代のことを考えてみますと、それまでの荘園制度っていうのが完全になくなるわけですよね。荘園制度がなくなってって、同時にそこにありまして今までの利権が全部消えていくわけですよね。古代以来の利権が消えてって、で、新しい民が勃興してくる。ただこの新しい民もですね、やっぱ本当に実力のある人たちっていうのは、その、逆に最後は信長や秀吉のその枠の中収まらないんですよね。一向宗なんかもそうですしね、各地でこう、自分たちで独自に活躍する人たちがいたでしょう。最下宗なんかもそうだしね、マガタン氏もそうですよね。それから、伊賀宗、甲賀宗なんかもそうで、まあ、本当の意味でこの横型の時代に実力を持った人たちって当時たくさんいるわけですね。で、ある者は、まあ、信長秀吉に従って、その配下に入るし、ある者はそれを最後まで拒否して、まあ、そこはいっぱい地にまみれて、まあ、明治維新以降ですね、それ復活してくるとかね。まあ、いろんな歴史をたどるわけでありますが、とにかく日本っていうのは、この、何もしない黙ってろっていう時代の正反対の、皆さんどうぞ動いてくださいっていう風になると、それはものすごい動きがあるんですよ。その下克上たるやものすごいものがあって、やっぱりその、学問一つ取ったってですね、役に立たない学問は誰も見向きもしないですよね。だから特にこの戦国大名を見ると、あまり形にこだわったその禅宗だとか、あるいは密教の教えなんかはこう入れてないですよね。ものすごくこの実践的でありまして、だからこう宗教の権威みたいなものも、まあ役に立つ範囲でという、そういうことだったと思うんですよね。だからなんかやっぱりその大きなその変化の中に来ると、本物の全てこう自分で見極めるという視線と行動力が一番重要になってくるんだと思うんですね。まあ、全てこう自分で見極める力、で自分で試してみて行動して、で、結果を出す力ということが、ものすごく私は今大変、重要になってくる、そういう時だったと思うんですね。で、それが、まあ、大なり小なり、今世界はそうなってますよね。まあ、日本以外の国で見るとですね、どうでしょうかね、2001年の、911事件以降後の世界っていうのは、特にアラブ世界なんてのは崩れてくるわけですよね。今までの体制が、でイラクだとか、後にリビアだとか、からたくさんの難民が、こう、流れ出してきますよね。いわゆる知識階層の人たちも含めて、どんどん出てくるじゃないですか。やっぱ、ああいう人たちが、世界中に散らばりながら、 次の時代を作っていったことは、次の時代の建設に、加勢していったことは間違いなくて、だからやっぱりこの、あの頃からですね、国境、民族、宗教関係なく、こうみんなでこうなんか参加して何かを作ろうっていうことは、止めようもない力になってたんだと思うんですね。デミング博士の横型の絵があるわけですね。昭和25年に、マッカーサーが、GHQ のマッカーサー司令官がね、日本人に、ちゃんとしたものづくりを教えようって言うんで、アメリカの統計学者、デミング博士を呼んでくるわけです。で、このデミング博士が日本に来た時に、横型の絵を描くわけですね。サプライヤーがいて、それを受け入れて、ものづくりをして、検査して、出荷して、消費者のとこ行って、で、消費者の調査をやって、さらにそれを再設計という形で取り込むという、そういうものすごい大きな絵を描いて、これが会社というもんなんだよと。誰が上司で誰が部下かが会社じゃないんだよと。会社というのはこの付加価値が付け加わっていくプロセスなんだよ。ということをこう日本人教えるわけです。で、日本は戦後それをやって成功して、だから戦後の混乱期から20年ぐらいで日本のものづくりは、まあ世界の頂点まで当時上り詰めるわけですね。しかし90年代に入ると日本はまあ、それを忘れちゃって、またその縦型の統制の世界に戻っちゃうんだけども、逆にその横型のそのやり方というのが世界に広がるわけですよね。中国も含めて、今の中国ちょっと違いますけども、中国含めて全世界でいろんな人たちが、こういろんな専門性を持って世の中に出てくる。そうするとそういう人たちが横につながって、自分たちでチームを組んで、その、なんかいろんな仕事をするというのは当たり前になってくるわけですね。小さな集団が、そのプロジェクトごとにこの横に組みながら仕事するっていうことは今でも当たり前で、だからそういう時代がこう来るようになると、それこそ戦国時代の、それこそ最下集だとか、まがたなしじゃないけども、我々はこういう、我々のチームはこういう実力を持ってんだと。お役に立てることがあったら、世界中どこでも行きますよと。まあ言ってみればもうすでにそんな時代ですよね。で、同時にやっぱそういう人たちっていうのは、自分たちの未来も考えてるから、ただ単に仕事をするだけじゃなくて、未来づくりも自分たちの力でやるわけですよね。新しいルールを作ったり、あるいは新しい、こう、人を養成したりっていうことをやっていくわけで、だからそれはもうやっぱり、成長の中心点っていうのが、それこそもう縦型の、閉塞的なその、上位下達の組織ではなくて、やっぱり自分たちでこの世界を泳ぎ渡っていくんだという、その覚悟と実力を持った人たちのところに、世界の成長点がこうずっと移行してきてるわけですよ。それがもう20年ぐらいは少なくとも続いてるわけでしょう。そういう状況でありますから、その中で出てきた下克上の人たちの力ってのはすごく強いものがありますよね。ある意味で浮かれてるわけでもなくて、そのバブル時ってみんな浮かれちゃってんだけども、まあとにかく IT なんかで言ったらもう IT バブル崩壊が2000年、2001年ですから、もう15年以上経ってるわけで、そうするともう今いる人たちってのは、ある意味で言うとバブルじゃないよね。中身のある人たちですよね。で、ブロックチェーンについては今まさにバブル崩壊だから、これから本物がどんどん出てくるってことでしょ？まあそういう人たちがこう、次々いる中で、日本もやっぱり相当考えなきゃいけないわけですよ。日本の場合、その下克上った場合に、地域の中で結構いますよね。日本の一つのこの20年ぐらいの成長点は地域だったと思うんですね。まあ、15年ぐらいかな。まあ、観光立国なんて我々こう最初いろいろやりましたけどもね。まあ、観光立国の裏側っていうのは町おこし、地域おこしっていうことだから、やる気と能力のある人たちが地域を拠点にいろいろ仕事しているっていうのは今すごく珍しくないですよね。で、やっぱりそのどうしても製造業なんかは縦の統制がきついから、なかなか大変なんですよ。日本国内の場合は。それから、小売業なんかの場合も、大手の資本と戦うような形でやったら、それはなかなか大変で、やっぱりそういう人たちと住み分けないとうまくいかないから、まあ、地域を中心にやるっていう人たちの方が、むしろ、うまくいったんじゃないかなと思うんですね。大手と張り合うと、結局最後はまた財政の話になってきちゃって、財政から金もらう話になっちゃって、それはもう元の目くらみですよね。そんなことやったらね。だからやっぱりこう、なんて言いますか、最後のところを考えると、その時々の状況で、非常に厳しいと言われる状況の中でも、自分の実力を磨いていった人たちが、やっぱり台頭してくるということだと思いますね。それからやはりこの下克上ということを言った時に、最後誰が勝つのかっていうのは、 私それはあまり力が強いっていうこととは関係ないんじゃないかと思うんですよね。今そのトランプ大統領がですね、貿易制裁の話をしていますよね。まあ、かなり大胆ですよね。もう WTO も何も知ったことかという形でですね、自由貿易ルールが何だと、それがどうしたと、うちは保護貿易なんだと、まあ、堂々と言ってやってるじゃないですか。あれちょうど日本だとですね、まさにさっき言った秀吉、それから徳川家康の時に鎖国ってありますよね。なんかあんな感じですよね。国を開いておくとろくなことがないと、金は取られればですね、人は送り込まれるわ。ものづくりにしろ、金融業にしろ、みんなその美味しいところ持ってかれちゃうわ。果ては資源までですね、農作物、農地、資源まで持ってかれると、エネルギーまで持ってかれると、とんでもない話だと。うちはうちの国でやり直しますよという、まあそういうことでしょう。だからやっぱりこの振り子が戻ってくるみたいに、当時の鎖国と同じようなことが今始まってんですね。そうすると大なり小なりこういうことってこれから広がるわけですよ。自由貿易のために国が運営されてんじゃなくて、まあ自由にやるところと自分たちやるところをはっきり分けるってことですよね。そういうことによってある種自分たちの中で時間と空間を確保して、そこで新しい産業なり人材を養成していくと、こういうことになってきます。でもそれもですね、なかなかそのまあ大変なことって大変なことで、完全に鎖国しちゃうといいもの出てこないですよね。だからその地域おこしだって、都会や海外との交流をやりながらやらないと本当にいい地域おこしにならないでしょ。完全にその昔からの人たちだけでやったって、それ地域なかなか勃興しませんよね。上手に外の人をどのように入れてくるかが、その地域おこしの一つのこう腕の見せ所じゃないですか。そういうことを考えたときに、その鎖国と開国のこのまあさじ加減と申しますか、スロットルの開け方って言いますか、ここが一番難しいんですよね。だから力が強いだけでは全然ダメで、あるいは完全にオープンだとか完全にこのクローズでも全然ダメで、この上手にそこをこう循環させるって言いますか、中と外をね、こういう風にしたところが多分一番うまくいくんだと思うんですよ。大きくしようと思うと大体うまくいきませんから、まあ結果的に大きくなるってことはあるかもしれないけども、大きくしようっていうんじゃなくて、やっぱりいいものを作ろうという発想でやらなきゃダメで、やっぱり私はこの本当にこれからうまくいくものっていうのは、中と外のこの調整に成功したところだと思うんですね。開けすぎず閉めすぎずというやつですね。だからここがやっぱり本当に国の運営の今後も一番の鍵だと思うんです。開けすぎず閉めすぎずが、これがまあ実際に法律だとかね、様々な条約という形になってくるんでしょうし、あるいはなんかそこに一つ企業の運営においても、まあその微妙なバランスをよく見極めた上で、どの国とどのように付き合うかを、まあ自分たちで決めていくってことになりますよね。だからそこにはやっぱりそのある意味で方針がなければいけないわけで、外というものはどのような風に自分にとって得の有利なのか、あるいは内においては何を守らなければいけないのか、こういうところがしっかり分かってて、その辺のまあ調整ができるわけですから、まあやっぱり内も外も現場が分かってなきゃダメですよね。内についても外についても、よく現場実態が分かってないと、このさじ加減、窓の開け具合、スロットの開け具合調整できないんで、まあそういう人たちがこれから多分政治や経済の運営なんかでもものすごく重要になってくると思いますね。それからやはり新しいものですね。まあブロックチェーンのこともそうだし、それからね、微生物が放射能を消したっていう話、微生物のこともそうですけども、新しい科学技術をいかに応用するかっていうのは、こういう時に決定的なその役割を果たすんですね。やっぱり今までの科学技術や今までの常識が、自分たちの未来を妨げてる。今までの思い込みがあるから、未来が発展しないっていうことが世の中はすごく多いわけですね。そうするとやっぱりその常識を入れ替える、科学技術を入れ替える、すでにその自然現象としてあるものを認めるか認めないかでしょ。ありえないって言っちゃってるのか、それを認めるかどうかってところがすごく重要で、そういうところっていうのが一つ鍵になると思いますね。最近そのアメリカ政府がですね、UFO、空飛ぶ円盤の動画をよく公開するんですよ。 空飛ぶ円盤で前からこういるんですけども、それがそのアメリカ軍の飛行機によって追跡された例も過去にいくつもあるわけですね。そのうち今3つ目かな、3つ目のビデオが今回公開されたんですね。海軍の F-18 ですよね。アメリカ海軍の F-18 が、羽もない、それからジェットの吹き出しもないのに非常に高速で飛んでるところをその上空で捉えてビデオを撮ってるんですね。そのビデオを公開したんですね。これは一体何なんでしょうかって話で。で、今までですね、ああいう UFO っていうのは、その見たっつうと大変なことになったわけですよ。UFO 見たっつうと、今、アメリカで法律もなんか決まってますよね、確か。異常なものを見たら、警察に連絡しようとか確か言う、なってなかったっけ、今のアメリカはですね。確か警察に連絡しようとかなっていて、その連絡したらですね、お前どこに証拠があるとか言われるし、何を見たんだと、お前こそ怪しいとか言われちゃうし、じゃあそのプロの乗務員がですね、いや私 UFO 見ましたよ、皆さんその右の窓見てください、あそこ UFO いるでしょなんてやってるもんならですね、あの操縦士は気が触れたとか言われて乗務外されちゃうわけですよね。だから見ても見なかったことにするしかないという世界があったわけですよ。でもあれ、国防総省が堂々とですね、こんな怪しいものが飛んでますと、ビデオ公開すれば、それはみんな言えるじゃないですか。いやー見たよと、昨日もすごかったよとかね。で、中にはそれになんか昔は当たったと思われる事故とか、ぶつかっちゃって墜落しちゃったみんな事故もあったっていう話があるんですね。まあその辺はちょっとよくわかりませんけどもね。だからやっぱりその現実をありのままに見つめるっていうのは、これ本物の下克上なんですよね。下克上を起こさないように現実は見なかったことにする、書類は書き換えちゃう、なかったことにするっていう風にして今までの秩序を守るっていうのが、まあ、いわゆる末期的現象で、でそれが終わると何でもありのままに見ましょう、考えましょうっていうことになりますね。そういう意味で言ったら、アメリカの国防総省があの UFO ビデオをね、機密解除して出してるってのは非常に私は興味深いことだと思うんですね。皆さんだから何でもあるんですよと、見たまま聞いたままそれ発表しましょう、発表しましょうよとね、隠してることないでしょと、見えたものは見えたんだと、何のことかわからないけどこういうものがありますというのは議論の出発点ですよね。あれは私は非常にいいことだと思うんですね。まあそんな感じでですね、私はこれ異国情がもうどんどんどんどん進んでいて、日本もそれはどんどん広がっていくと思うんですよ。中国なんかもですね、習近平がなんか変なことやってますけどね。あれ、あの、習近平は、中間層のための政府とか言ってますよね。よっぽどバカじゃないかと思うんですよね。あれ、バブル崩壊してんだから、中間層って真っ先に崩壊する層じゃないですか。で、そうすると結局ですね、頼りにしたところがどんどん崩壊してみんないなくなっちゃうわけですよ。だから、それこそ本当にやりたいんだな。独裁性を敷きたいんだな。レーニンだとか、毛沢東みたいに、社会の最底辺の人たちを味方につけるんですよ。もうこれ以上落ちようがないっていうね、農民だとか労働者を味方につけるんですよ。それと強いですよ。そういう人たちを力づけてですね、勇気づけて武器も出したらね、そりゃ強いね。レーニンや毛沢東がそうでしょう。だからその終身、主席だとか言ってですね、何をするつもりなのかって、そんな、ね、こう、蜃気楼みたいに消えてっちゃうようなですね、中間層をですね、基盤にしてとか言ってんだから、まあ、バカもほどほどにせいという感じなんですが、ああいう風になってくると中国は本物の下克上になるね。そんな習近平のあんな体制なんか時間の問題ですよ。よく今まであそこごまかしてここまでやってこれたと思うんだけども、まあ、やっぱり、なんていうかな、いきなりバシャッと潰さないっていう一つのこう、暗黙のルール世界中にありますもんね。まあ、それでとりあえず持ってきたし、あの、稼げるだけ稼いだんじゃない？アメリカもヨーロッパも中国からはね。あなたたちは対面を守ろうとするから、やっぱ最後の最後のとこで金出しちゃいますよね。十分抜かれたように私は思うんですね。まあでも、この後は下克上でしょう。中国の下克上はすごいですからね。あの、戦国時代、ね、三国のあの時代もそうだしさ。それは中国の下克上ってのはものすごいものがあるわけで、そうするとやっぱり中国全土が下克上ってことになってくると民族の自立も起こってくるし、それはなかなか激しいし、まあ逆に言えば日本みたいな国にとってみると、それは激しいんだけども付き合う、得る味方と言いますか、友達の可能性は増えてきますよね。大国同士が手組まれちゃったら日本みたいな国はなかなかそのやりようがないんだけども、 それが崩れると逆にね、日本みたいな小さい国は味方を作りやすいじゃないですか。そういう意味では日本にとっては私は有利なんだと思うんですね。そしてやっぱりとにかくその現実をありのままに見て、で本当にどうするかっていうところを腹くくって考えて行動する本物の実力が何よりも大事だと思いますね。だからその今までのようなね、机上の空論を言ってたんでは話にならない、実力者が本当に出てくる、それで初めて物事がうまくいく、そういうリーダーシップじゃないかな、そんな風に思っております。まあ頑張ってまいりましょうというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本にも広がる下克上ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。